サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナティパータベラマニシッカーパダムサマーディアミ
パーナティパータベラマニシッカーパダムサマーディアミ
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマーディアミ
アリンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ
スラメダヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ
h
はい、ゆっくりしてください。はい、今日は、接心の中日で、今日が10月の5日ですね。ちょっといろいろあるんですけども、はい、メールでもお知らせしましたけれども、私のインド行きが正式に日程決まりましたので、一応もう一回言いますけれども、11月の6日の日ですね、木曜日に、午後の便でちょっと台湾へ行って、で台湾で一泊してからニューデリーへ行く。だから着くのが11月7日になりますけども、でそこで大体、2ヶ月ぐらいいて、1月の上旬にインドを出て、でそれで台湾へ行って、台湾で、10日ぐらいいてから帰りますので、帰ってくるのは1月の半ばになると思いますけども、で、ちょっと休憩してから1月の最終日曜日ぐらいからね、また、新しくしたいと思います。ですから、接心も月初めにやってますから、2月の初めの接心ぐらいからね、再開できると思います。で接心はあとだから、11月にもう1回、やりますけども、それで今年ね1年、1月、今年も1月の終わりに帰ってきて、2月の初めぐらいからね、また始めたんですけども、今年はちょっと、世界的にもあまりにもいろんな変動があって、最後はウォール街まで崩壊してしまって、とてつもない額の公的資金がね導入されますけども、だからもうそんなウォール街ってもう一番の世界の中心じゃないですか、よくも悪くもね。それがもう機能不全になって切っちゃったっていうね。でそれでももちろんアメリカの大統領選もあるし、日本の総選挙もあるし、なんかすごいことになってきて、るんですけども、そういう世界の動きと合わせながら今年もねいろんなことを話してきました。例えば国内ではね、秋葉原の事件のこともあったし、いろんなことがあって、それとの兼ね合いでね、いろんなことを、考えてきて、そういう1年だったんですけども、今年はね、大体主にこの一方案で、大体毎回同じメンバープラス毎回新しい人っていう感じだったんですけども、その人たちとかなり本当に突っ込んだディスカッションをね、もう連続して。できて、毎回かなり遅くまでねやって、それでね本当にかなり深いとこまで、いろんなことがね非常にはっきりしてきた。でそれで、それプラスじゃあそれに基づいてじゃあどうしたらいいのかっていうねとこも、要するに実践の面もですね、それも非常にはっきりしてきたと思いますので、一応今年何かがようやく整ったかなっていうね感じもしますので、来年からもうちょっと、もうちょっと何って言われても困るんですけど、もうちょっと幅広い形でね、活動していけたらなってね。ですから、今年はちょっと一本案だけでやってましたけども、来年からもうちょっとね外へもうそろそろ出ていかなきゃいけないかなっていう気もしてるんですけど、ね、でいきなり台湾に行くんですけどね。台湾っていうのは増沢健生リンプシェ、私の、今一番親しくさせていただいているチベットのリンプシェですけども、その方 のお弟子さんたちが、もちろん台湾に、グループとしていらして、でリンプシェ自身が台湾には年に1回か2回ぐらい、ね、行かれて、いろんなことをされてますけども、その、グループの人たちから、招待状を受けて、もちろんリンプシェがとあれだと思いますけども、で行って、ちょっと何をするかもう、話行きに台湾に一泊だけしますんでね、その時にその人たちとお会いして、いろいろお話しして決めたいと思って
ですけども、だからどういう形になるか分かんないんですけども、まあ、そんな形で、台湾でね初めてやりますけども、で台湾っていうのはね、ご存知のように、台湾の人たちは本当に、ね、もう我々こそがね中国仏教の伝統の最後の最後の砦っていうねっていう思いがあるんですよ。でそこがね、日本はの人はあんまり全然ピンときてないと思うんですけども、まあそんなことで中国の大陸にはあるじゃないかってね、言われるかもしれないんですけども、中国の大陸の方の、仏教の寺っていうのがどれほど今ね悲惨なことになってるか、まあ、はっきり言って自由がないわけですよね。でまあ、あまりにも、いろんなことがあって、まあ、文化大革命だけじゃなくてね、この戦後にもあって、ですから本当に多くの中国のお坊さんたちひどい目にあって、これもうチベットだけじゃない、まあ、なんていうかな、中国とチベットっていうとね、チベットだけがなんか仏教弾圧されたって思っていらっしゃる方多いんですが、そんなことないんですよ。中国大陸の中の仏教そのものがね完全に弾圧されてしまって、お坊さんたちも子供で出されてね、結婚させられて、お経を焼かれて、でお寺を壊されて、でその一部の人が、台湾まで逃げてきて、で台湾はねもちろん中国から独立してましたから、なんとかねそこで中国仏教の伝統を、保とうという、それで必死になってやってきて、で非常に台湾は、仏教的には栄えてですね、まあ、それが日本の人ピンとこないと思うんですけども、仏教チャンネルっていうのがあるんですよ、テレビのチャンネルでね。でそれでそのチャンネルで例えば NHK の NHK で日本テレビ、日本テレビで、でそういうチャンネルがもう一日中仏教番組をやってるわけね。お坊さんたちのお説教があったりね、なんか観光案内があったりね、お寺のね、で そんなことをやってるんですよ。で台湾の仏教のボランティア団体っていうのは今世界で一番機敏でものすごい活動的で。で例えば何どっかで大地震が起こるじゃないですか、ね、でそこでその大地震が起こった時にそこに最初に救援物資が届くんですけども、その最初に届く救援物資は大抵台湾からのボランティアグループっていうね、そのぐらい世界にアンテナを張り巡らしてね、非常に機敏な活動をしていて、でそれはまあ単に普通のボランティア活動だけじゃなくてね、仏教においても、はっきり言って今世界の仏教を支えているのは実は台湾なんですよ。はっきり言って財政的にね、チベットとテラバートとね両方そうですね。だからチベットはね、まあ、皆さん分かると思いますけども、テラバートもね本当に、多くのお寺がビルマやスリランカやねなんかのお寺が台湾の人たちのお布施によって成り立っている、ということは非常に多くてね、だから、でしかも、パオセイドもね最初に海外に出られたの台湾で、で台湾で、2ヶ月ぐらいのリトリートを何年間か繰り返されて、それでパオメソッドっていうのが国際的に認知されたっていうねことがあって、で大体そういうふうにテラバダでもチベットでもその先生たちまず台湾へ行かれてね、でそこで台湾の人たちに支援を受けることで、国際的に大きくなっていくっていうのが大体のパターンですね、テラバダとチベットとね、でそれで台湾の人たちはそういうふうに非常に活発に、まあ、単にお金を布施するだけじゃなくて自分たち自身もねものすごく勉強されるし、ものすごく修行されるし、それでテラワダの国々へ行ったり、あるいはチベットへ行ったり、ね、非常に活発にされていて、まあだからそういう意味でね今の世界仏教を支えているのは実は台湾の人たち、だから半分台湾半分西洋っていう感じかな、私が見た感じでは、ね、そんな感じなんですよ。でそれで まあそれでちょっと、まあ、そういう話を私も散々聞いてきたんだけども、実際私自身が台湾に行ったことないんでね、あの今回非常に楽しみで、まあいろんなご縁がねできることをね願っているんですけども、でまあそれは台湾でね、それとあと2ヶ月のインドっていうのは、まあ去年と同じディアパークというところへ行って、まあそこでリトリートをしたり、まあ、ディアパークは、まあ、あのリトリートとかいろんなあの社会運動もね、なんであの平和運動の活動が集まるとかね、いろいろやっているんでね、なんかスリランカの平和アクティビストがの会合がなんか年末にあるみたいで、あのそれにも出席すると思いますけども、そうなんであのディアパークというところでを根拠地にね、あの2ヶ月ぐらいいて、まあまあ、ただねあの、まあ、今年はあのチベットのことがあったんでね、ちょっと非常に私も、これがあってから初めて実際にそのチベットの、まあ、あのインドにいらっしゃる人たちとか、あるいはチベットの寺とかリンポチたちにも会うんでね、あの初めてなんですよ、あの今年にこういうことがあってからね。だから今あの例えばケンセリンポチェみたいな人がねどんな感じでいらっしゃるのか、あるいはあのチベットの難民の人たちがね今インドにいる、ね、住んでいらっしゃる、あるいはチベットのお坊さんたちがね今インドのお寺で勉強しているね、そういう人たちがどういう思いで今生きているのかね、ちょっと私もあのどうかなって気もちょっとしてるんですけども、まあ、とにかくお会いしてあのちょっといろいろ話してきますから、まあ、で新しい情報もね今来年お話しするし、まあ、あのメールでもねあの向こうで、できる限りあの日本語が書ける環境があったらば、どんどんお送りしますから、でそれで、そういうわけで、だからあと接種をもう1回やって、後でね、うん、行きます。ですからあの11月6日っていうのは実はあの法王様のね両国国技館での講演会の日なんで、ちょっとちょうどまたあのすれ違いになっちゃうんですけど、まあ法王様と多分ダラムサラでお会いできると思うし、で、まあ11月6日の方は、チケットね買われた方いらっしゃると思うし、まだの人はね まだそんな売り切れる売ってるとは思えないんでね、あのぜひあの購入されて行かれてみてください。そうなんですね。はい、それでね、今日はあの、さっき五感の下のねあのお配りプリントをお配りしましたけども、それについてお話ししたいんだけども、まあちょっとね それにはまあすぐに行かないでちょっと。新しい地球の方はあと9章10章残ってるから、それは来週再来週やりますから、それで大体終わると思いますからね。今日はちょっと今日はティクナタハンさんの方もやっていきます。でそれで、あのまあ、あのなぜ五感の下を取り上げるかは、まあ後でちょっと話しますけども。まあ、五感の下というのは食事の時 の, あ, のあれでね、だからこういう摂取の時もちろん朝とお昼とあの食事をするので、その時にどういう心構えで食事をすべきなのかってことがちょっと非常に大事になってきたんで、あの、まあ、それをちょっと、まあ、昨日も短くはお話ししたんだけど今日ちょっとたっぷりとね、で、まあ、ポッドキャストでも流すんで、それとポッドキャストをちょっとね先週あの日曜日にちょっとサーバーの方のあれがあって、日曜日にアップできなかったりしたんですけど、もう大丈夫ですね。はい、あのもう大丈夫だと思います。あのちょっと今私の友人のサーバーを使わせていただいてるんで、ちょっとねそれ慣れるまであの多少あれがあると思いますけども、うあのコンスタントにダウンロードやアップロードができると思います。はい、それで、今ね、接心やっていて、接心っていうのは、 長時間当然座りますから、あらゆる、ね、問題が当然出てきてしまうんですよ。でそれはそれはそれでいいことで、朝ね、朝晩30分か時間座るだけだと、出てこない問題、ね、直面しない問題、それが長時間座るときに一気にいろいろ出てきてしまいます。でそれで、その出てきた問題をどう解決していくか、ね、まあ、今何か止まられて、やってますけども、あ、それとね、林さん来られて、昨夜わざわざホテル泊まられちゃったんですけども、ここはまあ雑魚寝ですけども、まあ、6人ぐらいまではなんとか、泊まれますんでね、宿泊希望の人は前もってちょっとメールで問い合わせてもらったら、よっぽどのことがない限りはまず大丈夫だと思いますのでね、なるべく、ね、ホテル代もったいないですからね、まあ、なるべくここで泊まるようにしてください。はい、それでね、まあ、緊張なんですよ、緊張ね。あ、ごめんなさい、まず今日の題ですね。題はね、今日はちょっと格好をつけて、鼻の中の宇宙、鼻の中の宇宙ね。で、点点点点ってあって、宇宙の中の花ってしてます。花の中の宇宙で点で宇宙の中の花って、ね、これ、ね、これ、ね、静かに花を見ているとその中に全宇宙が見えることでしょうって。見えます？大丈夫？望月さん見えます？花の中に宇宙が。はい。はい、それでね、でもそれがね、7月の第2週なんだけど、その前に7月の第3週が非常に面白くて、これが、前もやったと思う、あ、前ちらっとだけ言ったんですけどね、いきなり緊張を解いてみましょうっていうね、緊張を解いてみましょうっていうね。ことですね。で、まあね、まあ、今回もいろいろ話をしてるんですけども、まあ、座禅のやってる時にいろんなね、痛みや苦しみが出てきてしまう。で、それはまあそれは当然なんですけども、ただね、その何て言うかな、座禅が本当にうまくいったならば、肉体的にも、ね、精神的にも、それはやっぱり何て言うか、緊張とか苦しみとか痛みとかね、そういうものとやっぱりその正反対のものであって、それはリラックスであり安らぎであり、幸せであるっていうね、そういうもので満ちているべきことなんですよ。まあ、べきなんて言うとまたありすぎちゃうかもしれないですけども。っていうのは、肉体的にもね、この、インドの人はパドマサーナって言いますけどね、パドマっていうのはハスですね、ロータスですね、レンゲサね、っていうのは、これはまあ、インドのね、聖人たちが何千年前に、ね、発見した、アーサナだよね、要するに体位であって体のポジションであってね、それはやっぱり一番人間のにとって楽な姿勢で、しかも精神的な発達する上でね、非常にこれが大事で、でだからインド の, スピリチュアルな伝統の中ではね、必ず、そういう聖者たちはお釈迦様を含めてね、必ずこのアドマサーナね、連携座をしながら、お悟りになったっていうのがね、基本なんですね。ですからそれは苦しい姿勢であるわけがないんですよ、ね、 で、しかももちろん座禅というのは、本当にうまくいったら安らぎに満ちた喜びに満ちたものですから、だから心も体も安らぎと喜びに満ちているっていうもので、あるわけですね。あの座禅なり瞑想なりっていうのはね、でただね、まあそれも今回ずっと話してみんなと話してるんですけども、ただなかなかそうはいかないっていう現実があって、なんだけど、まあそういう現実があった時にまた、一つ非常に誰もが陥りやすい落とし穴があって、それはね、これはもうずっとこう今年、言い続けてきた、あるいは話し合い続けてきたことですけども、今どうしようもなく苦しい、今どうしようもなく痛みがあって、精神的にも緊張しちゃってね、アナパラならアナパラやってる時に顔が緊張してしまうから、肩が緊張してしまう、非常に苦しい、ね、だけども今ね、こうやって苦しみながら頑張っていれば、ね、必ず未来のどこかに何かが待っていてくれるっていう、そういうパターンに入ってしまう。そのパターンはね、なんか 100% 論理的に正しいように見えるんですよ、ね、だって普通世間はそうやって生きてるじゃないですか、ね、今は非常に会社は苦しい、だけども一生懸命頑張っていればまた立ち直ってね、またか業績が上がるとかね、今非常に苦しいスポーツ選手だとしてもね、まあでも頑張っていればいつかね認められるとか、ね、でそれはまあ一般世間のレベルではまあそういうこともあるですけども、瞑想の場合はそうじゃないんですよね。でこれはね、もう、今年のずっとみんなここで話し合ってきたテーマ の、たくさんのテーマを話し合ってきましたけども、その中の非常に重要なテーマの一つとしてね、話してきて、でそれがどうしてそういうことが、考え方が間違いなのかね、これはまあ何回も何回も話してきたように、その未来のどこかにゴールを設定するっていうこと自体が根本的に誤ってる、ね、ってことは要するに今ここっていう場所が不完全であるってことを自ら認めちゃっているわけですよ、ね、で今ここっていう場所が不完全で苦しみに満ちた場所で、だけども一生懸命何かをね、瞑想をやっていけば未来のどこかに救いがある、それを求めていくっていうことによって、実は現在っていうものを、貶めてしまっている。そして自分自身も現在っていう時間に、現在という場所、現在という瞬間にいないことになってしまう。常に、未来のことを気にかけて、ね、だからそういう精神構造そのものがおかしいっていうね、ことを、まあ、今年になってずっと言い続けてき、たわけで、だからそこをねもう一度見てほしいんですよ。自分が何かね、今ここっていう場所に対して不平不満を持って、ね、でそれで苦しくて、でも何とかして一生懸命頑張って、いつかどこか未来にある、救いの場所、ね、解放の場所っていうものを今目指しているんだっていう。だけどまさにこの思考パターンに入ることによってズブズブにどうしようもない落とし穴に入っていってしまう、ね、そこを見てください、ね、それで、ね、今日まずね、それでそういう苦しみとかなんとかのまず一番一般的な原因というのは緊張じゃないですか、ね、このこれも不思議な話でね、そのなんていうのかな、その なんそのなんていうか非常にはあの交通の激しいね通り、そこで車を運転するとかね、あるいは今もちろん今株式ストックマーケットめちゃくちゃですから、そこであのなんか、株価に一喜一憂するとかね、あのあるいはどっかのね今から選挙始まりますけども、選挙の候補者としてね、やるとね出る、それで緊張するとか、まあそれはわかるわけですよ。だけど今我々がやってるのはあの安らぎのためのね、うん、瞑想っていうものをやろうとしてるわけですよ。それで緊張するっていうのは話がおかしいじゃないですか、ね、で、だから瞑想っていうものの中に緊張を持ち込んでしまうっていうことのなんとも、うん、話のおかしさっていうのかな、それをねまず気づいてほしいんですけども、でそれでそれだからこそね、あの竹中藩さんが緊張を解いてみましょうってね呼びかけているんですよ。でこのもちろんそれはあの世間一般でも目つり上がらせてあの安田もそうやってる人に対してもそうなんだけども、実は瞑想道場で今瞑想をしている人たちに対しても藩士は呼びかけているわけですね。なぜかって言ったらば、あまりに多くの瞑想者が、緊張が解けないから、でそれで緊張が解けない結果として、安楽の、まあ道元には安楽の方もっておっしゃるんですけども、安らぎと喜びに満ちたあのものである瞑想が、苦しみと緊張とあの痛みとね、こりを生み出してしまう、ね、っていうことですね。でどうしてそういうことになってしまうのかっていうところら辺から話はだんだん始まっていくんですけども、でそこで、まあ、話のちょっと読んでいきますね、これ134ページですけどね、私たちは緊張を解くことのできる時間があまりないと考えます。それはそれによって多くの時間が削がれると考えているからです。それは間違った考えです。肉体的精神的に緊張しない人が自らの仕事を立派に効率的に楽しく懸命にできるのです。で次がすごくて、まあ、さっきも読んだんだけど、果たすべきことが多くてね、しなきゃいけないことが多くてということですよ。ストレスを受けている人に最も必要なものは休息です。あのでそこで、これなんか最もそうなことを言っていながら、まずその今呼びかけている人たちが絶対に聞こうとしないことなんですよ。なぜかって言ったらね、要するに果たすべきことが多くて、要するに仕事があまりにも多いわけでしなきゃいけないことがね、だからあれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけないってね、もう頭の中がいっぱいでね、あの手帳もスケジュール表ももう全部いっぱいで、だからこれだけやんなきゃいけないことがあって、これだけあの、会わなきゃいけない人があって、アポイントがあって、ね、これだけあるのにどうして休んでいられるのって、ね、うん、だからそのなんていうかな、その普通はね、もうこれだけその、スケジュール表がいっぱいでアポイントに満ちていてね、だからもうその一つ一つは非常に重要なミーティングだから、本当に気合い入れなきゃ、ね、あの非常に難しい交渉しなきゃいけないとかね、でそれで、緊張を解くことを暇がないってね、そうやって思って、でそれで緊張を解きなさいって言われると、なんていうかな、緊張を解くことによって、この重要なミーティングを失敗してしまう、ね、だからそんなことはできない、もう緊張できるだけ緊張して、それでもう次から次へとミーティングや仕事をこなしていかなきゃいけないっていうね、っていう まあ、これは普通の世間の考え方ですよね。だけどこれはね、一般のレベルでも、そしてましてや、瞑想のレベルでもこれはやっぱり間違っているわけですよ、ね。でこの まず、ね、瞑想のレベルでは、まあ、何となく分かると思うんですけども、これもね、今回ずっとみんなと話していて、瞑想っていうのがエゴの頑張りであったならば、どこをどう考えてもうまくいかない、ね。これはずっと今回今年になってずっと話してきたテーマですけども、それだからエゴを手放すっていう、ね、方向に、やるしかないわけですね。だからなんかさあ頑張るぞ、一生懸命頑張って、一生懸命一息も逃さないようにして、それで、なんかすごい瞑想の境地に入っていくぞってね、ことをやると、緊張して緊張して、ね、でそうすると本当に体中に痛みが出てきて非常に、辛いことになってしまう。だからか頑張れば頑張るほど非常に、辛い苦しいことになってしまうっていうのが瞑想の場合ははっきりするわけですね。だけど世間の場合だとね、これがなんか一生懸命緊張して緊張して、次から次へと非常にアグレッシブにね、相手に、挑みかかってミーティングをこなして、でそうしてなんか仕事をどんどんこなしていくっていうのがね、ようなイメージになるけども、実はそうではなくてね、肉体的精神的に緊張しない人が、自分の仕事を、これ4つ言いますね、立派に効果的に楽しく懸命にできる、ね。これは皆さんティク・ナット・ハンさんがどれぐらいの仕事量が想像できないと思うんですよ。今今年80何歳ですけどね、今年毎年新刊が何冊か出ますよね。でまあもちろん古いのが新しく出るんですけど、全くの新しい新刊、要するに書き下ろしのね新刊がガンガン出るんですよ。で今は今ちょうどねインドにいらして、私も友人からなんか昨日かな、昨日ティク・ナット・ハンさんのリトリート行ってきたとか、これから行くとかいうメールもらったんですけども、今多分10月いっぱいぐらい、インドを回られるんだと思うんですけどね、でだから世界中を回られて、で本もたくさん書かれて、ものすごい仕事量なんですよ、80いくつで。でだからまさに立派に効果的に効率的に楽しく懸命にね、賢く仕事をしていらっしゃる例ですね。でまあもちろんね、法王様もダヤラマ法王も全く同じですけどもね、ダヤラマ法王はそれこそまさにこれにぴったりですよね。肉体的に精神的に緊張しなくて、でいつもニコニコニコニコニコニコされていながら、とてつもない仕事量じゃないですか、誰でも王様。世界中をね回られて、でそれもまあティク・ナット・ハンさんの場合は、まあベトナム戦争当時は、まあ、政治的な意味合いもあったんですけど、今は純粋にダルマの意味合いしかないですけどもね、王様の場合はダルマの意味合いと、もちろん国際政治のど真ん一番困難なとこでのミーティングになりますから、とてつもないストレスのはずじゃないですか、ね。それでも立派に効率的に楽しく懸命にこなされているのは、まさに肉体的に精神的に緊張してないからですね。ってことはなんていうのかな、ティク・ナット・ハンさんとかダラヤマ法王とか、そういう今一番とてつもない量の仕事をこなしているこのお二人がね、なぜそんな量をね、もうすでにお年もお年なのにこなせるのかって言ったらば、要するにエゴの頑張りではないわけですよね。これは前も言ったと思いますけれども、エゴの頑張りだったらば特に法王様がとっくの昔に潰されていたわけですよ。だけどもそうじゃないから、今でもねものすごい仕事の量をこなしてらっしゃる。 だからここで普通の人が考えている仕事に必要なことっていうことと、ティク・ナット・ハンさんやホーさんの考えてらっしゃる、あるいは実践してらっしゃることがずれるわけで、違うわけですね。普通の人はとにかく緊張してアグレッシブに頑張って仕事をこなす。だから緊張を解くっていうことが、途端になんか怠けであり仕事ができなくなるっていうねイメージ。だけどティク・ナット・ハンさんやホーさんとのは全く逆で、緊張しないからこそ、でリラックスしているからこそあれだけの仕事量ができる。だから、普通はもうエゴが頑張っている。だけどもティク・ナット・ハンさんやホー様の場合はもうエゴの頑張りが落ちたところで何かが働いている、ね、そういうことなんですよ。だからそれはね、ティク・ナット・ハンさんやダラマ法みたいになろうとかみたいに一生懸命働こうとか、まあ、それはまあそれでいいんですけども、今我々がなぜこの二人に学ばなきゃいけないかっていうと、まあ、日常生活でもそうなんですけども、特に瞑想ですね。この瞑想、まあ、我々は特に今セッションやってますから、この今我々の緊急の課題である瞑想をどううまくやるかっていうね、このここを見ていかなきゃいけない。で、普段のエゴの頑張りではないあり方で瞑想をやる、ね、で瞑想の場合はエゴの頑張りが一切通用しないから、ね、だからいいんですよ。でその上で、瞑想ではない、普段の日常の生活ですね、それも、同じようにエゴの頑張りではない、仕事のこなし方をこれからしていかなきゃいけない。だから、その日常のレベルであとね、なんとなくエゴの頑張りが効くように見えるし、あるいは一般世間ではエゴの頑張りでみんなひいひい頑張ってやっちゃってるのかもしれないけども、でもそれを瞑想をやってる我々がやったってあんまり意味がないわけでね。でそうじゃなくて我々はね、その一般日常の生活の中でも、瞑想の時の、あり方態度でもって日常生活をやる。でその時にそうやるとね、ああそんなこと言ったらこんな生き馬の目を抜くようなね、この世間で生きていけるわけがないっていうかもしれないんですけども、そうじゃなくてね、そのなんていうかな、だってティク・ナット・ハンさんが今やされている仕事量をしているビジネスマンって一体どれだけいるかってね、王様が今されている仕事量をしている会社の経営者ってどれくらいいるかっていう、私はかなり怪しいと思いますけど、ですからそのエコの頑張りではない全く違うあり方で、でもね、いやそれだからこそ立派に効率的に楽しく懸命に、ね、賢く仕事をこなしていける。うん。で まさにこれからはね、これからの地球は、そういうふうな仕事を我々誰もがしなきゃいけない時期に来てるんじゃないのかなって、ね、だからまさにこれと正反対のね、エゴの頑張りの、世界的中心地であるウォールストリートがねもう崩壊しましたから、良くも悪くも、だからそれこそ今もう一回ねこういうことを考えなきゃいけない、時がね本当に今来てるんだと思いますね。それでそれこそ今年はね、ダライラマのビジネス入門なんて本が出ちゃう年ですから、この日本でもね。だからまあこの間私もこの編集者の人とお昼一緒にご馳走になったんですけど、まあその人と話してても全く同じような問題意識、ですけども、でそれでで問題はそうは言っても、じゃあどうやったら緊張解けるんですかとかね、そういう話になるわけですよ。ね、 で、そこら辺から、今日の主題がなってきて、あのね、結局そのこれにはね、そのエゴが頑張り、エゴの頑張りではないあり方で努力する、それで瞑想する、あ、それで日常生活をする、って言ったって、もう本当見当がつかないわけですよ。なぜかって言ったらば、我々はエゴとしての自分しか知らなかったからね。エゴとしての自分しか知らなかったから、エゴとして生きるしかなかったじゃないですかね。非常に単純明快なことでね。ということは、要するに我々は自分のことを全然分かってなかった、あるいは自分のことを誤解していたっていうか、自分はこういうこんなものに過ぎないと思っていたからこそ、そういうものとしてね、生きざるを得なかった。要するに自分は、要するにエゴとしてエゴなんだね。だからエゴとして生きるしかないっていう、たったそれだけのことなんですよ。だからエゴとして生きるんじゃなくて、エゴの頑張りではないあり方をするためには、根本的に自分の、なんていうかな、自分とは一体何なのか、その部分で根本的に変わってなきゃいけないわけね。そこがポイントなんですよ。だから自分とは一体誰なのか、何なのかっていうとこが変わっていないのに、今までと違った生き方をするってことは無理ですよ、そんなの、ね、いいですか。でそれで、今日ね、新しい概念を提示しますけども、いやこれ全然新しくないんだけど、あのティク・ナット・ハンさんが、二言目には言わおっしゃることで、あの方は二言ですね、マインドフルネスと、そしてこれインタービーイングですね、この二つです。あの、ね、それでインタービーイングについて今日は、ね、お話ししますけども、共に存在することねっていう、まあ意味ですけども、インターっていうのはね、分かるでしょ、インターナショナルね、インターナショナルっていうのはネーションっていうのは国でしょ、でインターっていうのはその国同士の、それでまあ国際的なっていう意味になりますけども、でこれもインター、あのビーイングっていうのはね、あの B 同士は B ですよ、で存在する、私は何々であるってことですね。でだけどもそこにインターって言葉を加えて、インタービーイング、共に存在していること、我々は共に存在 している。じゃあその共にっていうのは一体どういうことなのかっていうところぐらいからね、話が始まって、でそれで、まあ、今日の題が花の中の宇宙、宇宙の中の花っていうね、したわけですよ。だけど普通はそんな風には思ってなくてね、こういうチューリップを見たら、あ、チューリップだ、終わりじゃないですかチューリップだってね、あ、カバンだ、あ、窓だってね。でそれで終わりってどういうことですか。チューリップの花が咲いている、ね、チューリップの花が咲いている、でそしてそれはチューリップの花であって、ひまわりでもないし、あるいは人間でもないし、あるいは動物でもないし、あるいは、ね、土でもなくて、ただチューリップの花、ね、それがなんかまるで全てのものから独立して存在しているかのように、あの我々は受け止めるんですよ。当たり前だけどね。だけどいいですか、これは全然、これから話すことは全然ファンタジーでも、あ、おとぎ話でも何でもなくてね、あの非常に科学的な心理で、ありますけども、でまあこれはティガさんお得意のとこなんですけども、あ、ほら皆さんチューリップを見なさい、ね、チューリップの綺麗な花咲いてるでしょ、でここに宇宙が見えますかっていきなり言うからね、あの人はねあのその中に全宇宙が見えることでしょうっていうね、普通見えないですよ、 ゆきさん見えますこれ、単なるチューリップじゃないですか。ね。無事さんが見たところ、単なるチューリップじゃないですか。ね。宇宙って言ったらこれは膨大なものでしょ。だからここにあるのは単なるチューリップなんですよ。ね。だから我々は、普通はチューリップの中に宇宙なんか全然見えないわけね。チューリップにはチューリップしか見えないっていうのがね。それが我々なんですよ。ね。だけども、ティクナタンさんは、このチューリップに全宇宙を見なさいって言ってるわけね。見えることでしょうって言ってて、普通は見えないんですよ、ね。静かに花を見ていると。ね。で、それがどういうことなのか。それと、さっきの、エゴの頑張りをやめるためには、自分とは一体何なのかっていうとこで、根本的に変わっていかなきゃいけないっていうね、その問題と、まあ、と密接につながってくるわけですね。要するに我々はチューリップの花を見てチューリップとしか見ないように、我々って見たらもう我あの山下っていう人間は山下っていう人間にしか見えないわけですよ。でこの山下っていう人間がなんか一生懸命頑張ってなんか未来にある何かを捕まえてやるぞっていう話でとどまってしまうわけね。で、そうである限りは我々は山下っていうエゴとして生きるしかなくて、山下っていうエゴが一生懸命頑張ってね、頑張って何かを得ようっていう、そういう努力のあり方しか考えられないんですよ。いいですか。で、それで、じゃあこの中に宇宙が見えるっていうのは一体どういうことなのかね。まあ、昨日もちょっと短く話したんですが、これはこの話をちょっと一回はきちんとしなきゃいけない話なんで、まあ、ちょうどいいからしますけども、じゃあ、まあ、キュラタンさんの、ね、教えに見ていきましょう。心を集中し、理解する心で花を深く観察してみてください。ね、これはね、集中と理解と、要するにサマタとヴィパッサナっていうことなんですよ。コンセントレーションとアンダースタンディングとかね、必ず言いますけども、で、そうすれば花は単純に花ではないことを悟るようになります、ね、花は単純に花ではない、要するに我々はチューリップの花を見たらチューリップは単純にただチューリップだって思うけどもね。だけどで、まあ普通の生活はそれでいいんですよ、ね、これはお茶碗なんだし、ね、これは机なんだし、これはベルなんだし、ね、これで日常レベルだとそれでいいし、そうじゃないと混乱しちゃうわけですよ。で、このいちいち お茶碗の中に全宇宙があったりしたらね、あ、ちょっと同じ、ちょっとお茶碗取ってって言われたって分かんなくなっちゃうわけですよね。あ、全宇宙のそこにお茶碗があるんだって話になってね。まあ、一般のね、さっきも台所であれしたけども、はい、じゃあお皿取ってとかね、お箸取って、お箸持ってってって言った場合に、持ち図が迷っちゃって、どこに宇宙、全宇宙のどこにお箸があるんだってなったら、それ困るわけで、食事の支度してる時は、まあ、お箸はお箸でいいわけですよ。ね。あ、そこお箸あるから、今日は6人いるから、6人分のお箸を並べてくださいってね。で、それで終わるわけですよ、仕事としてはね。だけど、まあ、それは日常のレベルの、一般レベルでの話ですね。だけどじゃあ本当にお箸はお箸なのかって言ったところから話は始まって、ね、本当にチューリップはただチューリップ単純にチューリップなのかっていうなると、そうじゃなくていきなりこの人チューリップに雲が見えますかとか、ね、いきなり言うんで、ゆうさんも言われたでしょ、ティガさんとっても、ね、まあ、あの人は普通はね紙を持ってきてね、ほら紙の中に雲が見えますかってね、普通は言われるんです、されるんですけど、だからこれはね、いきなりそんな突拍子もない話じゃなくて当たり前の話で、例えば花なら花が育つっていうことはね、まあなんていうかな、その 園芸とか、 なんか花作りとか野菜作りとかしたことがないとね、全然ピンとこないかもしれないけども、まあもちろん全部種から始まってね、種って言ってて普通はちっちゃい種なんですよ、どんなものでもね。あの大根の種だと本当にちっちゃいんですよ、ね、それが湿った土とあったかさとね、太陽とあればだんだんと芽から芽が出て大きくなって、ね、成長していって、でその成長していく一つの過程に今花がさっぱっと咲く、ただそれだけのことじゃないですか、ね、でその花も今は綺麗だけども、1週間もすればだんだんしおれてきて茶色くなって消えて、でまあ種だけ残って、でその草全体は、まあ、今年の分は枯れていくっていう、まあ、そういうことが起こるわけですよ。まあそういうことを畑とか園芸とか、まあ、親しんでる人だったらまあ当たり前のこととしてあるんですけど、だから当然そういうことをやっていけばね、この今咲いている花がそういう全ての条件が整って今ここにあるっていうことは、要するに今きれいに咲いているチューリップが今チューリップであるためには、太陽がなきゃいけなかったし、水がなきゃいけなかったし、風が吹いてこなきゃいけなかったし、あるいはミツバチがね、受粉、してもらわなきゃダメだったし、ね、であるいはその、ね、お百姓さんがその手をかけてくれなきゃダメだったし、そういう全てのものがあって今、チューリップの赤い花が咲いていて、だからチューリップはただチューリップっていうだけじゃなくてね、そのチューリップの赤い花の中にそれら全てが含まれているわけですね。それが大人の見方なんですよ、ね、でこれはね、まあ、これから、まあ、これから後で、まあ、これが後で食事のこととつながっていくんですけども、ちょっとでもね、きちんと世間生きてきた人間だったらば、どんな物事でも、物事が成り立つにはあらゆる条件が整わなきゃいけない、だから物事が成り立ったことはあらゆる条件が整ったからなんだっていうことを常に、認識してそれに感謝しているわけじゃないですか、ね、で例えばね、例えば音楽家ならミュージシャンでもね、ミュージシャンがミュージシャンとして成り立つためには、その音楽を本当に、ね、愛してくれる人、支持してくれるファンの人も必要だし、ね、レコード会社も必要だし、ね、それを流してくれるテレビ局やね、いろんなものが必要で、そういうものは全部あって初めて今音楽が成り立つ。だからなんていうかな、なんかコンサート来た時ね、本当に彼らは本当に来てくれてありがとうってね、涙流してお礼するじゃないですか、ね、それはやっぱり本当そうなんですよ。でそれが支持がなくなったら、とてもじゃないけどミュージシャンとしては1秒たりともやっていけないってことを知り尽くしてるから、ね、だけどそこら辺が分かんないと、なんか非常にわがままにね、誰にも感謝しないで、なんか好き勝手やって、それで全部ここはダメになってしまうことがある。世の中のことでも全て、そうであってですね、それで、チューリップ、の中には、雲も入っているし、雨も入っている、ね、太陽も入っている、そして、もちろん土も、ね、大地も入っている、そしてそれを世話をしてくれたお百姓さんも入っている。だからその花屋の、ね、店先でチューリップの花を見たらは、それらが全部見えなかったらおかしいんですよ。でそれらが全部見えるからこそ今、一つのチューリップの花が、非常にありがたいものとしてなってくる、ね、だからそのチューリップが今チューリップとして成り立つためには、そういう全ての条件があって今成り立っている。だから そのすべての条件が今この一つのチューリップの花の中にすべて入っているっていう、ね、っていうことなんですよ。となったら、じゃあチューリップっていうのはどこにあるんですかって話になるわけね。あのでそこから一気にね、あの仏教の縁起っていうことが出てくるんですけども、まあ、ただこの場合の縁起っていうのは、あの大乗仏教的なレベルでの縁起ですから、あのちょっとね、あの十二縁起とは、ちょそれからもう一歩あの出てますからね、ちょっとそこからあの公開しないでくださいね。でそれで、まあ、ここからがもうちょっと抽象的な話をしていて、あらゆる命は緊密に結ばれていて、互いに絡み合っているのです。単独で実存できるものは一つもありません。これが共に存在すること、インタービーイングの本質です、ね、だからあらゆる命、まあ、命って言ったってそのなんていうのかな、ものだけじゃなくて、あ、ごめんなさい、単なるあの植物とか動物とかね、人間とかそういういわゆる生きているものだけじゃなくて、いわゆるその物質だって同じことですよね。だから全ての存在は、お互いに非常に緊密に結ばれていて、互いに絡み合っている。単独で実存できるものは一つもありません。これが共に存在すること、インタービングの本質ですね。だからそのチューリップの花一つ見たって、チューリップの花っていうものが、我々チューリップの花あるけども、それが他のものとあの独立してね、存在できるわけがないわけですよ、ね、なぜかって言ったらば、もうすでにチューリップの花の中に雨が入ってるし、太陽も入ってるし、風も入ってるし、ミツバチも入ってるし、大地も入ってるし、お薬草さんも入ってるし、ね、そういうものがあって今この花、チューリップの花があるわけですよ。その時に、ね、これは全然別におとぎ話でも何でもないでしょ、これはもうあの科学者の人だって誰だってあの賛成してくれる考え方でしょう。そうなった時に、なんて言うんだろう、まあね、まあ、さっきのお友達にしょっちゅう書かれてるけども、そこで我々があの本質を分かんなくさせてるのは、簡単な話、チューリップっていう言葉なんですよ。わかりますね、誰か来た、
ちょっと待って、
はい、あ、はいはいはい、はい、今度大阪で新御宗のお坊さんのためのお話しするんだけど、そのなんだっけ。はいはい、言葉は言葉だ、言葉の問題ね。で、あのね、まあ、言葉について話し出したらとんでもないことになっちゃうから、あれなんですけども。だから、いいですか？今、例えばこのチューリップの花があるでしょ？で、なんで井口さんがね、ここにチューリップの花があると思ってしまうのかって言ったら、チューリップと言葉のためなんですよ。チューリップと言葉がなかったらば、これはただこういうもので、この中に全て の大地も雲もね、光もお薬草さんも全部入っちゃってるわけですよ。だからもうなんていうかな、もう全てがそうなっちゃってるんだけども、だけども我々はそこにチューリップって言葉を与えちゃったために、なんかね、チューリップっていうものが存在する、つまりチューリップっていうものっていうのはどういうことかというと、チューリップのものが他のものと全部切り離されたものとして何か存在しているっていう、とんでもない誤解を生じさせたわけ。まあまあ、ただこの問題非常に微妙で難しいから、まあ、ちょっと今触れられないんですけども、深くはね。 だけども一番大事なことはそのなぜねそのここで全てのものがつながっている全てのものがこの中に入っているってことを言わなきゃいけないかっていうと、それはねそれはもちろんチュリップの話じゃなくてこの今私のことを言ってるわけですよ、ね、で我々の今までどうしてこんなに苦しい生き方しかできなかったのか、どうしてこんなに寂しい生き方しかできなかったのか、どうしてこんなに緊張する生き方しかできないのかって言ったらば、自分っていうものが宇宙と切り離されて独立して存在してるとね、そう勝手に思い込んじゃったからなんですよ、ね、まあこの人物に山下良道っていう名前を与えちゃうとね、山下良道っていう人物が何か存在してね、独立して存在して、で山下良道と非山下良道をね、山下良道以外っていうものとに分かれて存在して、だからそんなの嘘じゃないですよ。私のこの肉体だってこれね、いろんなご飯玄米食べたりあれをして今こうやって成り立ってるわけだし、ね、水を飲んで成り立ってるわけで、その水はどこから来たかって言ったらば、あれどこから来てるんだし、ね、で私の今のこの精神活動だって今までのいろんな経験に基づいて今いろんな思いが湧いていろんな感情が湧いちゃってるんだから、どれを取ったって全てのものとつながり合った、ものとして今私っていう存在がね今あるわけですよ。だけどもそこに山下良道っていう名前を勝手につけちゃうと、なんか全てのものから独立して全てのものから切り離されたなんかポツンとした孤独な存在としての山下良道っていうのがなんか存在なるように見えて存在しているように見えてきてしまう。でそうなってしまうと、あとは山下良道っていうエゴが頑張るしかなくなるっていうね、そういう生き方しかもうできなくなってしまうわけ、ね、これは寂しい人生ですよ。本当に人生としてはめちゃくちゃ寂しいし、無理があるし、常に緊張しなきゃいけないし、常に心配しなきゃいけないし、で常に恐怖を持たなきゃいけないし、ね、結局そういうことなんですよ。でこのティク・ナット・ハンさんがインタービーイングっていう言葉でもって何をしようとしているのかって言ったらば、まさに、我々の根本的な思い間違い、それを解体していこうとするわけね。それやっぱ思い間違いだから、なんとなく本当なんだ、本当そうに見えるんだけども、よく考えてみたら嘘だったっていう話なんですよ。だけどもそのよく考えてみたらっていう作業をやらないから、なんかみんなね、はい、はい、チューリップの花があります、お茶碗があります、ね、井口さんという人がいます、山下さんという人がいます、望月さんという人がいます、鈴木さんという人がいますってね、なんか点々バラバラにそんな風に存在しているこの世界っていう風に思い込んじゃってるんだけども、だけどよく考えてみたらそんなことは絶対ありえないんですよ。ね。で、よく考えてみたらそんなこと絶対ありえないことが見えてきたら、全てがつながっているっていう世界が見えてきて、そこにはね非常な安心感と安らぎがあるわけね。でそれを今食事の食ごめんなさい、やっと食事のとこへ行けますね。食事のとこで考えようっていうねことで、でなぜかって言ったら、食事っていうのは食べるんですよ、ね、チューリップっていうのはただチューリップ見てるだけでチューリップは食べないんですけども、食事、今の目の前の玄米ね、その今の自分の目の前の玄米とどういう関係を持つかっていう、でその玄米が井口さんの体の中に入っていくんじゃないですかね、そういう関係を持ってるわけですよ、ね、だから我々は今自分の体の中に入っていく玄米をどういうふうに捉えるべきなのか、ね、それもとんでもなく深い問題 になるわけですよ。で一つはもちろん、食べ物に対してどういう態度を取るべきかとかね、そういう面もあるんですけども、やっぱり、ね、これはあくまでもそのなんか感謝して食べなさいよとか、ね、そんなレベルではなくて、そのもっと一番深いところでの自分とは一体何なのか、ね、っていうことに関連する、出来事だからですね。いいですか。はい、じゃあ皆さん今食事です、ね、はい、目の前に天米があります、味噌汁があります、ね、漬物があります、いいですか、でそれで、ここで禅宗の方ではね、特に日本の禅宗の場合だと、その普段の生活の中にこういう本質的な教えを入れていくっていうのがもう絶妙なぐらいにすごいんですよ。まあ、私も禅宗にいた時はあんまり感じなかったんだけど、今振り返ってみてこういうお経を読むと、やっぱすごいわけね。つまりそのなんていうかな、その点でやっぱり私いろんな仏教の伝統ってありますけれども、その中でやっぱり禅宗っていうのはその日常生活の中に仏教の教えをダイレクトに入れていくっていう面でね、非常に素晴らしいものがありますね。でそれで、そういうその全てのものがつながり合っているインタービーイングであるっていうことを、まさに、食事をするっていうその場面において今見ていくわけですよ、ね、でそれで、そこでね、こういうのを行発念珠っていうんですけども、発っていうのはお鉢ですね、まあ、お料器ですね、まあ、なんていうかな、寺場の場合はね、大きなお鉢一つですけども、禅宗の場合だと、まあ、もちろん日本文化の影響を受けてますんで、ね、小さいのから大きいのから一つに合わせるようなものを横領器って言いますけども、でその横領器を使って食事することを行発って、ね、言うんですけども、でその時に、みんな修行道場だずらーっと並んでね、自分の前にそういうのを置いて、でそれで係の人がお経を読んだり、係の人がお給仕したり、ね、するんですよ、ね、まあ、例えば福井の永平寺とかね、行けばで参禅すればね、そういうことを経験できますから、もし興味があったら、ね、行かれたらいいと思いますけど、でそれで、まず、まあ、係の人がね、ずっとお経を読んで、まあ、最初はね、仏性カビラ浄土マカだと、これはお釈迦様がカビラバストゥで生まれたとかね、浄土マカダの国で浄土されたとかね、そういうことを、まあ、仏教の由来をねずっと話してきて、でそして玩具一切衆東山林空尺、あ、皆さんの中にまだ来たんだけども、全ての修行とともにね、この山林っていうのはこれ分かりにくいと思うんですけども、これはねお布施する人とお布施を受ける人と、そしてお布施お布施物そのものですね、それがすべて空であることをね空であることを理解する、もういきなりそうなるわけですよ。だからなんていうかな、そのもちろんこれは お坊さんたちの今食事するとこだから、まあ、だから基本的にはもちろん一般の人からのお布施を、ね、受けて、それを今、いただいているわけですね。だけども本質的にはね、もうそのお布施をする人もお布施を受ける人も、でお布施物そのものもね、もう全て空なんだっていうことを、理解する、っていうことなんですよね。だから、まあ、ここがね、だからそういうことをいきなりいつも食事の初めに言うわけですよ。ね、で、まあ、これね、私らは、これ、雲水でやってると、東山林空尺ってただ読んでるんだけどね、意味なんかは全然分かってなかったんだけどね。 だけど今から読むとやっぱりすごいことをやっているんですね。でその後でね、仏様の名前をずっと読んでいって、信心パシン、ミルシャノフで、モーゴーシン、ルシャノフってね、それから菩薩学のね、文殊師利菩薩とか観世音菩薩とかね、そういう菩薩方の名前を呼んでいって、でまあ名前を呼ぶってことは、まあどうぞここにいらしてくださいっていうねことですけどね。でそれで、それでそこからあって、でそこでその後で五感の下っていうのがあって、まあ、今日の話は五感の下を主にしたいんですけども、五感ね、5つ感ずるの下、下っていうのは下文ということでね、短い詩下ですね、でそれが5つあって、それをね、こういう正式な行発っていうところでも読みますし、あるいはね、禅宗のお寺だと、まあ、普段のね、一番カジュアルな食事の時でもね、この五感の下を非常に読みますね。だから禅宗に親しんだ人だったらこれがまあ普通は口をついて出るんですけども、ただその意味となるとね、これまた結構難しくて、なかなか分かんないんですよ。分かんないというよりか、そのなんていうかな、まあ意味も分からずに読んじゃうというところもあるんでね、今日は、それを、解説しますけども、幸いなことにね、この、プレゼントモメント、ワンダフルモメントっていう、星飛雄馬さんが訳されたティノタハンさんのガーター集がありますけども、その中にもね、この五感の芸の、ティクナタハンさんらしい非常に自由訳ですよね。で星さんが訳されてるから、まあ、それもちょっと、一緒に、ね、見ていきたいと思いますけども、これはね、32ね、食事における5つの考察っていう、151ページですけどね、このプレゼントモメント、ワンダフルモメント、お持ちの方。このプレゼントモメント、ワンダフルモメント、さっき私触れなかったけども、これはね、サンガっていう出版社から出てますけども、これは基本書ですから、ぜひ皆さん手に入れて、まあ、図書館で借りるより、これを手に入れてくださいね。で手元に置いて、日常のね、下文を、覚えて、やってみてください、ね。はい、じゃあどうしようかな。じゃあ今日は原文と英語とそれと解説っていう、ね、感じでしましょうね。はい。そうするとね、ティクナタハンさんがいかに自由に訳されて深く理解されているかもよくわかると思ってね。じゃあ、一つにはね、公の多少を測り、可の来生を測る、ね。で、まあ、昨日もちょっと短く説明しましたけども、例えば今、玄米があるわけですよ。ね、でうちの玄米は山形から来て、山形の荒尾さんという人だったかな、人とから送っていただいてるんですけどもね。だから、まあ、誰もがお米がどういうふうにできるか想像わかると思いますけどもね、まあ私も前奏だった頃はお米は実際に育ててましたから、私全部やったわけじゃないんですけど、まあ、手伝ったりいろいろしてましたから見てたんですけども、本当になんていうのかな、お米っていうのはやっぱり稲っていう作物の単なる一部なんですよね。稲っていう作物が育って、本当にもみの状態からね育って秋にね実るまで、ね、だからそれを本当にやった人間だったらば、この玄米を見た時に、 この裏に一体何があるのかが容易に想像つくわけですよね。春の縄代の頃から、ね、田植えの頃からで、まあ、田植えなんて皆さんやったことないでしょうけども、もう信じられない重労働、まあ今はもうみんな機械でやっちゃいますけどね、あの手でやったらものすごい重労働ですけども、でもだんだん夏になって水が暖かくなると、ね、非常に本当に温泉みたいなとこで稲が育っていって、でそれでまあ台風が来なかったらはなんとかうまくいくっていうね。で、まあ、稲刈りをしたらどこの村でもね、あのお祭りになりますけども、それは本当にあの嬉しくて解放されてね。で、田んぼに稲がある限りはお百姓さん気抜けないんですよ。何があるか分かんないからね。でそれであのようやく稲刈りした途端に半年間のね、すごい緊張ですけども、ああもうやっと終わったってね。でもう手元にあの取れたものがあって、でそのぐらい嬉しいものはないわけで、だから必ず村や村祭りというのがあったわけですね。だからまあそういうことを全てが今目の前の玄米の中に、あるね。で甲の多少というのは、甲というのはだからそういういろんな人の努力ですね。だからこれは人の努力もあるし、単なる人の努力だけじゃなくてね、まあ今の話が分かるように、それが太陽の光だったり風だったり水だったりね、あの全てのものが あるわけですよ。でそれをまあ、あのお米屋さんがね、あるいは宅急便を運んでくれたり、ね、それを料理したり、ね、全てのあれがあって今ここにある。でそういう家の来所、それがだからどこから来たのかって言ったらば、そういうもの全てから、来たんだっていうことを、推し量りなさいっていうことですね。いいですか。だから我々が玄米なんて言っちゃうけども、玄米なんて言っちゃうとなんか他の宇宙から切り離されて見えるけども、だけどその玄米の中に全てがもうすでに含まれている。太陽の光もね、水も全てが、ね、でそれでここをね、一番丹さんどう訳してるかというと、まあ、ちょっと英語読みましょうね。 This food is a gift of the earth, the sky, numerous living beings, and much hard and loving work. だからこの食事は、小星さんの訳を言いますとね、大地と空、あまたの命の、そして激しく愛情に満ちた労働の贈り物です。ね、Gift of Earth、 大地でしょ、地球ですよね、スカイ、空、イメラスリビングビーングスね。なんだから、その中に全てのいろんな生き物がいるわけですよ。で、Hard Loving Work で、だから非常に厳しくて、ラビングだけども、お百姓さんというのは本当に愛情を込めて稲を育てますからね。そういうものとしてあるわけね。だからそれをやっぱりその想像力なんですよ、ね、だから昔の人はね、特にお米の上にお尻を乗せたらぶん殴られたじゃないですか、ね、それは当たり前なんです。お米の中にどれほど努力が込められているか分かっているから。そして下手をすれば実らない時だってあったわけでね。でそれだけの努力をしてようやく全ての運が叶って今こうやってお米が取れたっていうことの、感謝と喜びとありがたさがあったらば、それをいい加減に扱うことのがどう考えたってできない、ね、で今のね人たちが食べ物を粗末にするのはやっぱりそこが分かんない、からだっていうことをね、まあ、よくまあ言われますけども、まあ、私もそう思いますね。私も本当にもう嫌ってほど百姓と私は前奏の時代何やってる百姓と料理やってたみたいなもんだから、私もね食べ物をいい加減に扱われるとちょっとたまったもんじゃないんですよ。本当にどれほどの苦労がそこにあるか分かってますからね、うん、 だから食べ物をあの聖なるものとしてね、やっぱり我々扱ってきたっていう伝統があるわけね。でそれで2番目ね、己が徳行の善結を図って国を治める、でだから一番のとこはね、あの要するに、今目の前のものでしょ、で目の前の食べ物のことですよ。で2番目は今度は自分のことなんですよ、ね、で今度は自分は果たして徳行の善結、それが完全かそれとも欠けているか、それをよく測って考えて、本当にそれ を受けるねだけのことをね、功徳を積んできたのかどうかで、国をですね、それであの供養を受けるね、お布施され、お布施を受けるっていうことですね。で、木村丹さんは何て言ってるかというと、May we eat with mindfulness and gratitude so as to be worthy to receive this food。 星君の訳は、私たちがこの食事をいただく価値あるもので、気づきと感謝の念を持って食事ができますよ。ね、要するにあのディクナタンさんが教えたいことはね、あの今それだけのものがあのそれぞれそれだけの努力が込められた、奇跡のような食べ物が今目の前にあるわけですよ、ね、でそれで、なんとかね、あのね、この原文の方だとね、今まであなたは本当にきちんとしてちゃんと生きてきたの、ね、でちゃんと生きてきてそれであのこの奥義を、ね、受ける資格があるのかどうか、ね、反省しなさいってことになるんだけども、ティガタンスさんの場合はもう一歩踏み込んでるんですよ。もう一歩踏み込んで今、ねまあ、過去はもう、ね、過去のことは置いておいて今いいですか、今食べるわけですよ、ね、今この食べるときにマインドフルネスとグラティチュードね、マインドフルネスとグラティチュードって感謝ですよ、ね、その感謝、あのマインドフルね、気づきと感謝でもって食べることによって、いいですか、あの食べるワーディーっていうのはね、資格があるようになる。だからちょっとね、あのここ非常にティクナタハンサーらしい一歩踏み込んだ解釈ですね。つまりどういうことかというと、あのマインドフルネスと感謝でもって食べる今ね、そういう、努力をすることで、この供養を受けるに値する存在になろうではないかっていうことなんですよ、ね、だから原文だともう過去に前ちゃんと生きてきたかってことなんだけども、あのティクナタハンサーの解釈は今そうしなさいってことね。だから徳業って言っても過去の徳業じゃなくて今そういう徳業を積みなさい。じゃあどういう徳業を積むべきなのかって言ったらば、マインドフルネスとグラティチュードね、マインド気づきと感謝、ね、これ非常にはっきりするでしょう。だからね、もちろん今までどう生きてきたかはいいんですよ。だけども今マインドフルと感謝でもって玄米を食べるんだったらば、玄米を食べるに値することになれる、そういうことです、ね、非常にいいでしょうこれは、ね、そしてね、あので3番目がね、密には心を防ぎと我を離れることはトントを習とす。で心、心を防ぐですね、心を守るってことですね。で、都がね、過ちから離れる。それにはトン、トーでしょ。トーっていうのはなどってことでしょ。だからこれはトンはむさぼりでしょ。だからむさぼりだからトン、もちろんトン、チン、チね。あの、老化、動作、毛波ですよ。三毒のことですよ。ね。だから、あの、心を防ぎ、いろんな過ちを犯さないためには、とにもかくにも、トン人知の、ね、三毒に、気をつけなさいよ、だからその食事をするときもね、トン人知に気をつけなさいよっていうね、そういうことなんですよ。でそれで、ティクナタンさんどうやってるかというと、
may we recognize and transform unwholesome mental formations, especially our greed. でそれでね、ここもまたまあ、ほぼこれ原文通りですけども、解釈はね、これ星さんの訳は、私たちが不健康な精神状態、特に欲張りな心を認識し改善できますように、アンホールさんの不健康って言ってます。メンタルフォーメーションっていうのは、精神状態だけど、まあ、これはまあ、ジェターシカのことですよね。だからそのなんていうかな、今ねこれどういうことかっていうと、今、食べ物をこれから取るわけですよ。で食べ物を取るって言ってもね、その食べ物っていう、に対してはね、人間っていうのはやっぱりいろんな、執着だとか、あるいは怒りだとかね、ものをぶつけてきてる歴史があるわけね。人類としてもそうだし、あるいは個人としてもそうじゃないですか、ね、個人としても非常に激しい執着をある食べ物に持ったり、あるいはまずいと言ってそれに怒りをぶつけたりね。でなんかもう惨めだっていうだけの理由でなんかむしゃむしゃ食べちゃったりとか。だからそのなんていうのかな、これは単にね、食べ物っていうのはもちろんそれを栄養があって、それでもって体を支えるために取るはずなんだけども、やっぱり食べ物っていうのはそれだけじゃなくてね、体のためだけじゃなくて、やっぱり、なんか心を満たすためにとかね、ちょっと惨めだからそれをちょっと心をチア、なんていうかな、もっと、あれするようにっていうような意味合いで、だから あらゆるその人間のいろんなものが絡んじゃうわけですね。でそれだからこそね、まさにこの今からこれから食べ物に触れるんだから、食べ物に触れた時にいろんなものが湧き起こってきてしまう。でその湧き起こってきたものをきちんと認識して、認識することによってトランスフォームしていく、変容していくっていうことを、これからしなきゃいけない、ね、でそういうことができますように。いいですか。でそれで4つ、4番目ね、4番目が、4つにはまさに良薬をこととするは行幸良善がためなり。でね、でこれがね、今私がちらっと言ったことなんですけども、要するに食べ物っていうのは体を養うためのものなんですよ、ね、でじゃないと体、食べ物を食べなかったらもちろん体は痩せ衰えて、ね、エネルギーが補給できなくても、だから基本的にはその体に対する良い薬であるわけね。だけどもその食べ物の本質はそうなんだけども、そういうことをすっかり私らは忘れてしまって、食べ物っていうのは、まあ、ほぼね 99%、なんか自分の楽しみのために食べちゃっている、美味しいから食べる、まずいものは食べないっていうね、すごい非常に変色とかいろいろ起こってくるわけですよ。だけども本来だったらばそれは、純粋に体を養うためっていうのが見えてくる。でそれでティム・タンさんは May we take only foods that nourishUs and keep us healthy. 私たちが食事を保ち、健康を食事を体を保ち、健康を維持するため
にのみにします。あのね、要するにあの要するに我々のこの体をに栄養を与えて、健康を維持する、ね、そういう食べ物のみを取る。これなんか当たり前のようないて、そうじゃなくてね。だから要するに食べ物っていうのは本来、そういう目的のためじゃないですか。そうなんだけども、我々はもちろん人間の心っていうのは非常に乱れていて、なんていうのかな、その目的を忘れちゃって、もう食べることによってもう 100% 心理的な理由でね食べてしまうのが事実じゃないですか。要するにこれがなんか栄養があるから、これによって体が健康になるからっていうんで食べるんじゃなくて、ただ単にこれをが非常に美味だからってね、美味しいからね、でとにかくあのそれでもうすぐ食べ過ぎてしまう、ね、だからそこで非常にあの大きな、なんていうかな、逸脱があるわけですよね。で、はいはい、それでじゃあ5番目がですね、これは非常にあれで、5つには浄土のためのゆえに今この時期を送る、浄土ですね、これはまあ仏道を浄土というふうに完成させるということですけども、あの、なんていうかな、そのまあ、昨日もこの辺にお話ししましたけども、そのあなた一体何のために生きてるんですかっていうねこの考え方は普通はもう今は全然流行らない考え方なんですよ。今あなた一体何のために生きてるのってね。でそういうことは考える習慣はもうないのかな、あるのか。だからあなたの人生の目的は何なんですかっていうね、あのそういう考え方そのものを考えて今非常にもうしなくなってきてますね。なんかもう、非常にそこにニヒリズムがあったりね、いろんなことがあって、でそれでなんかもうそんな目的なんか考えずに、あまあ面白おかしくなればいいじゃないっていうねぐらいのレベルでなんか生きている。だけどこのなんていうかこういうね、5つには浄土のためのゆえに今この時期を行くって、まあ禅寺だったら毎回読むんだけども、そうすることによってね、まあ最初はね浄土のためになんてみんな生きてないから普通生活してないからね、全然、まあ、あのずれちゃうわけですよ。浄土のためになんて全然そういう発想すらないから。だけどそのうちにね、あのだんだんとその浄土のためのゆえにってことを繰り返しやっていくと、いつの間にかね、あの本当に浄土のために今自分は生きているんだっていうことがはっきりしてくるんですよ。だからこういう下文を読むっていうことの意味は、最初はどうせこの下文の言ってることと自分のリアリティはズレズレにズレてるわけね。だからある意味なんていうかな、なんとなく嘘くさいわけですよ。だけどもその嘘くさいことでもやっているうちに、浄土のためのゆえに浄土のためのゆえに浄土のためのゆえにってやっているうちに、本当にね浄土のためにっていうことを考えざるを得なくなってきちゃって、じゃあ浄土のために生きるってどういうことなのっていうことをね考えざるを得なくなって、でそれを毎回食事のたんびに考えるっていうね、あのことになるんですよ。でちょっとティガマタマさん何て言ってるかっていうと、ここがちょっとすごいんですよ。We accept this food so that we may nurture our sisterhood and brotherhood, build our sangha and nourish our ideal of serving living beings。 これすごい役なんだけどね、あのこれ浄土っていうのをこれだけ訳してるんですよ、っていうのはあの我々がこの食事をね、食べ物を受け取ることによって、シスターフッドとブラザーフッドをあの養っていくっていうことですね、まあ、星さんは友愛の念を育てるって言ってますけども、だから全てが我々は全て兄弟であるっていうことをね、あの育てていく。で、ビルドアワサンガアンナルシアワイディアルサービングリビングビーンズで、あの生きている、ね、リビングビーン、生きとし生けるもののために奉仕をするという、理想ですね。それを養っていく、そしてそういうサンガを作っていくっていう、まあまあ、これはだから浄土っていうのは非常にあの具体的に突っ込んで書いてますけども、そういうためにね、今あのこの食事を受け取るんだってね、あのことを言っているわけですね。ですからそのこういうね、下文を読むことによって、今一度自分が生きていることの意味を何回も何回も、ね、確認するっていうことをね、するわけですね。はい。それで、まあ、だから、五感の芸能をね、まあ、大体そういう意味なんですけども、今日のね、インタービーイングのとこをもうちょっと言いますと、もう一つね、もう一つ、ね。もう一つ別の下文があって、その下文っていうのがね、あの食事の前に今もう盛り付けてあるわけですよ、ね、玄米がもう目の前にあるわけね、お味噌汁が目の前にある。でその時に、こういう下文を唱えなさいって言ってるわけね。英語から言うとね、 In this food I see clearly the presence of the entire universe supporting my existenceIn this food, I see clearly the presence of the entire universe supporting my existence. このね、食べ物の中に私の存在を支えている全宇宙の存在がはっきりと見えます。The presence of entire universe supporting my existence、ね、とだからあのこれはね、さっきのチューリップの話に戻りますけども、このチューリップの中に全宇宙があるように、玄米の中に全宇宙が当然あるわけですね。ですかってなるとね、今、まあ、チューリップは見てるだけで、チューリップは食べないけども、あの玄米はこれが食べるわけですよ。いいですか。で玄米を食べるってことはどういうことですか。玄米を食べるっていうことは、玄米の中に含まれた全宇宙を食べちゃうってことでしょ。いいですか。だから玄米の中に全宇宙が含まれていて、その玄米を食べるってことは、全宇宙が自分の体の中に入ってくるってことじゃないですか、ね、そうすることによって自分の存在っていうものが全宇宙によって支えられているっていうことをね、あの再確認する、それを今あの食事を、玄米を前にして、我々がしなきゃいけないっていうね、あのそういうことを、言ってるわけなんですよ、ね、でまあこれあのこの下文のあの次のダンサーの解説をちょっと読んでおきましょうね。大体まあ今日のこれがまとめになりますから、このガータは縁起ですよ。縁起の原理を理解するのに役立ちます。自分の生命と生きとし生けるものの生命が相互に関係つけられたものであると分かるとき、食事とは大変奥深い実践です。
自分で準備したり人に準備してもらったりして食事を待つとき、その食べ物を見つめ、そして微笑みかけてください。一口一口が宇宙からの施設でメッセンジャーね、メッセンジャーであると言えます。それは太陽の光、雲、空、大地、農夫、お百姓さんといったすべてのものをそのうちに含んでいます。一口一口の食べ物はブッダから与えられた一切れのパンであるということができるのです。それらの、まあ、これはちょっとキリスト教とかけていると思うんですけども、それらのパンや人参を観察し深く触れるようにしてください。ヴィパッサナですよ。食事の時人参を取り上げてもすぐに口に入れてしまわないようにしてください。まず人参を観察し微笑みかけてください。気づきに満ちているならば人参そのものを深く見つめることができるでしょう、ね、人参そのものというのはだから人参を育てる中にどういうものがあったか、太陽の光が、雲が、偉大なる地球が、たくさんの愛、そして多くの労働がそのうちにあることがわかるはずです。人参の中にってことですよ。人参の本質をはっきりと見てからそれを口に入れ、気づきを保ちながら食べるのです。どうか人参を噛むことだけに集中して、他の計画や心配事などを考えないようにしてください。人参を噛むことを楽しんでください。この一かけらの人参の存在は奇跡です。あなたの存在もまた奇跡です。ですから食事に時間をかけてください。そうすれば食事の一瞬一瞬が幸福になるはずです。腰を下ろし、このように食事を楽しむ時間と機会のある人は少ないものです。私たちは大変恵まれているのです。だからこの一かけらの人参の存在は奇跡です。そしてあなたの存在もまた奇跡ですって、まあ、ここですね。結局ね、そのなんていうのかな、その結局ここが見えないから、我々は相も変わらず惨めな人生を生きざるを得なくてね、せっかく食べるものがあるのになんか美味しくないって言ってみたりね、いろんなことをして、そんなに現代の日本ぐらいね、食べ物に恵まれた場所も時間もなかったわけですよ、ね、日本だって常に飢え死にする人が多かったんだし、でも現代だってね、日本以外では本当にお腹を空かせている人の方が圧倒的に多いわけですよ。まあ日本でもまあそうでしょうけどもね、それなのに、ただ今ね、まあ、人参でもいいですか、玄米でもいいです。でその人参の中に、玄米の中に全ての全宇宙があって、全ての全宇宙 に支えられることによって今これが、玄米が存在している、人参が存在しているっていうことが分かって、それをマインドフルネスと、感謝でもってやっ食べて、で一切の心配事やあるいはいろんな、なんか計画、明日何しようとかね、計画事を全部、捨て去って、で、その噛むことだけに、集中する、ね、そうしたらその時、自分の存在もまた奇跡であるってことが当然見えてきます。それなぜかっていうと、それは なんて、あ、まあ、食事にありつけてよかったっていう、そういう話じゃなくてね、で私らもまたその玄米とか人参が全てがの宇宙によって支えられているのと全く同じく、この私もまた全ての宇宙によって支えられた存在であること、ね、それなのに我々はあまりにも愚かに、なんか自分勝手に名前を勝手につけちゃってね、名前を勝手につけることによってそれをなんかその他その他から切り取っちゃって、で独立した存在としてなんか存在するように思っちゃって、そうすることによって、非常に孤独になってしまって、で孤独になって非常に不安になって、ね、こんな宇宙全体から切り離されたか弱い存在だとしたら、ね、あまりにも不安で、あまりにも恐怖で、あまりにも心配でどうしようもなくて、ね、
だけどもそれは妄想であってね、で自分のことをよく見たならば自分は全てとによって支えられている、自分は全てによって関連付けられている、自分の中に自分っていうか自分の中に全て、雲も空も太陽も大地も玄米も人参も、お役所さんも、ね、全てそこにあるっていうことが見えてきてね、初めて安らぎとかものが、ね、見えるわけですよ、ね、それで、今日のもう終わりにしますけども、今日の話はどうやったら、ね、緊張を解くかっていう話だったんですけども、それは単にねさあ緊張を解くぞなんて解けるはずがなくて、それはやっぱり自分とは一体何なのかっていうところでね、根本的な思い間違いを捨てるしかない。要するに自分は今までエゴとして生きてきて、自分がエゴであって、このエゴっていうのは宇宙から切り離された非常にか細い弱い存在として、だから不安で不安でたまらなくて、だからもう頑張るしかなくて、でも頑張れば頑張るほど何とも苦しくなってっていうのが我々の人生だったわけですよ。だけどそうじゃなくて、自分はエゴではないんだね、っていうことが見えた時に、エゴとしての生き方、エゴとしての頑張りを、やめることができて、でそうした時に初めてね、全く新しい生き方が、可能になってくる、そういう話ですから。だから瞑想っていうこともね、そういうレベルで、考えてください。その時にね、なんていうかな、エゴの頑張りによって生じてきていたいろんな緊張なりいろんな不安感が、消えて、瞑想っていうことの意味がね、もう全く違ってきます。今まではなんか頑張ってなんとかやしてやるぞっていうのが瞑想だったけども、瞑想ってそうではない。もう全て自分の中に含まれていることを気づくことが瞑想なんだっていうふうにね、見えてきますから、ね。そしたら、そこにはもう何にも不安がないですね。それが見えない限り不安ですよ。どっちに転んだって、ね。ですから、一番大事なことは、自分の中に全ての全宇宙が入っていること、花の中の宇宙であり宇宙の中の花である、それはもちろん自分の中の宇宙であり宇宙の中の自分であるという、ね、そういう構造になってますから、それを、ね、確認することが瞑想ですね。はい、じゃあそういう面で、そういうふうに、見ていってください。